皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀幸です。今回は第158回の放送です。1年で一番昼の時間が長い時期でもある6月に入りましたね。気温の変化も大きく、そして真夏のような日も時折顔を出していますが、いかがお過ごしでしょうか。今年も半分が過ぎようとしている時期まで来ましたね。この間まで肌寒いと感じていたのが、なんか信じられないほどです。6月といえば夏至がありますよね。夏至までは陰陽の陰ではなく陽の勢いがどんどんどんどん伸びていく時期で、昼間の時間もね、長くなってきていますよね。夏至に向かう期間は、新しいことを始めたり活動を広げていく方向に集中するのが適しています。一方で夏至を過ぎると陰が少しずつ大きくなるので、内側への意識を高めた方がいい時期になってくるんですね。これまでやってきたことの収穫の方向に意識を向けていくのも適しています。今年の夏至は6月21日ということで、ちょっとね、意識してみるといいのではないかなと思います。さて、ここでライブのお知らせです。2つあるんですけれども、1つはですね、アコースティックプチミュージカルというミュージカルスタイルで歌や語り演奏を展開されているみゆきさんが主催のアコースティックミュージックナイトに出演させていただきます。日程は7月22日土曜日の夜、僕はクロマチックアコーディオンでおなじみの水留恵美子さんにご一緒していただきまして、オリジナル作品を語らせていただきます。会場は赤坂ロマン、 JR 千代田線の赤坂駅が最寄りとなります。アコーディオンというとフランスを連想する方も多いのではないでしょうか。その音色と融合できるストーリーを語っていきたいと思っています。そして2つ目は、今回で15回目となる企画公演です。今回はしばらくぶりに対バンの中で開催をするんですけれども、9月1日金曜日の夜に北参道、そして代々木にありますグレープス北参道さんでの開催をいたします。詳細が決まりましたらまたお伝えしたいと思いますが、ストーリーと音楽の世界を味わいにお越しいただけますと嬉しいです。ここで今月も食のお話です。最近も食の安全を意識しているわけなんですけれども、先日ロースイーツというスイーツを食べる機会がありました。ロースイーツという言葉をですね、初めてお聞きになる方も多いんじゃないかなと思います。このローはですね、低カロリーを意味するのではなくて、火が通っていない、加熱をしていないという意味なんだそうです。主に野菜や果物、そしてナッツなどを使ったお菓子になります。48度以下で作るという基準があって、自然の食材を加熱しないことによって、生きた酵素やビタミン、ミネラル、そしてタンパク質を効率よく体内に取り入れられるそうなんですね。ということで、基礎代謝を高めたり疲労回復に効果が期待されるということなんです。このロースイーツはですね、オーブンを使わなくてもいいというのがポイントなんですね。その代わりにジューサーとかブレンダーが必要となってきます。そして作るときには、ね、冷凍庫で冷やし固めるんですね。スイーツの生地の底の部分はナッツ類をブレンダーで砕いたものなんですけれども、まるでタルト生地のような食感でした。ということで、ロースイーツ今後も注目したいと思っています。続いてモーメントオブトゥルースです。心に響く言葉をご紹介しております。今月は地球に生きる人間の道について述べられた文章の一部をご紹介します。現在は慣例となってしまっている破壊からこの地球を救うこと、物へのこだわりを減らして分け合うこと、つながり合っていることを学ぶことというのがね、紹介されていました。人間の道ということですね。逆に言いますと、このご紹介した文章は現在の世界では実現できていないというふうにも言えるのかもしれないです。地球の住人の一人一人の課題で真剣に向き合ってね、見つめていきたいと思いました。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはカホン打楽器奏者ドラムサークルファシリテーターのキラキラ美佐子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しくださいました。
はい、
いや嬉しい。
いいえ、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。まず自己紹介をお願いいたします。
はい、ね、今も言っていただきましたけど、はい、カホンっていうペルーの民族楽器をメインに、うん、その他コンガですとか打楽器を演奏してます。キラキラ美佐子です。
はい、はい、
そしてドラムサークルファシリテーターという名前、ね、ちょっと馴染みがない名前も出たと思うんですけど、それはみんなで輪になって太鼓を叩こうっていうドラムサークルっていうのがあるんですけど、それをこうみんなこうお隣同士、はじめましての人もいる中でこうつながり合っていく、そのガイドをする役割がファシリテーターという、はい、役になりまして、それもやっております。
はい、わすごい、いろいろな、この輪になっててすごい素敵だなって思いました。
はい、ありがとうございます。そう、なんか打楽器って本当なんですかね、言葉より先にもともとあったものなので、自分の感情とかその気持ちを発散す、ダイレクトに発散できる楽器かなと思ってるんですけど、それをこうみんな一つになってできるかなと、ドラムサークルは。はい、
なんかこの前輪になったのはいつだったかと思うとなかなか思い出せないぐらいですね。普段だからそれだけ輪になるってことは、
うん、
大人になると少ないかもしれない。
そうかもですね。
じゃあ皆さんが出した音を聞きながらもう一体となっていろいろな表現をしていくって、本当になんか言葉よりも前にあったものだから、
はい、
すごくなんかこう大元に帰ったかのような感じしますね。
はい、ね、なんか、だから年齢とか性別とか、まあ、国とかも違っても、はい、なんかつながり合えるっていうか、
あ、すごい、はい、音楽の素晴らしいところの一つですよね。
はい、そうね、それを体験してもらってます。
はい、あ、そうなんだ。
はい、
でね、美佐子さん本当にいろんな活動されてるんですけど、他にどんなことなさってますか？
そうですね、あ、そうだ、最近、
はい、
お教室でのカホンレッスンっていうのを始めました。
先生を、
はい、そうですね、なんか普通に、普通というかシンガーソングライターさんのライブで演奏したりとか、
はい、
インストのライブ、歌のないメロディーだけのライブとかもやってるんですけど、そうなんですよ、今は昔からそのレッスンはやってたんですけど、一つの場所でっていうよりかはこういろんな場所に行ってやってたのが、
はい、
ちょっとお教室の、
あ、
はい、ちょっと場所としては、
はい、
小田急線の小田急相模原っていう、
はい、
ちょっと新宿からだと1時間ぐらい、
ああ、そのくらいのところなんですね。はい、
のところなんですけど、そこで始めました。
演奏もされているし、こう教えるということもされていて、
はい、
さらになんかカホンだけの、
はい、
なんか演奏とかもされているんですよね。サポートじゃなくて。
そうなんですよ、カホンアンサンブルもしてます。ね、なんかカホン自体をもしかしたら知らない人も
そうですね
いるかもしれないんですけど、ちょっと
カホンについてもう少し詳しく
、はい、
はい、
なんかもしかしたらその路上で演奏してるのとか見たことあるかもしれないんですけど、木の四角い箱型の楽器になってまして、
はい、
で、長方形の形ですか、
縦
長みたいな、はい、で、面白いのがその楽器自体の上に座って、 で、あの叩く面が一つあるんですけど、
叩く面は一つだけな、
あ、いろいろ、まあいろ、なんかそののいろんな種類の花本があるんですけど、まあメインの断面っていうのがあって、その叩く面を、
はい、
なんだろう、足をこう普通に椅子みたいに座るのに足をこう開いて叩くって感じですね。なんか想像ついたかな。なんかちょっとドラムみたいなビートを出すこともできて、
すごい、
はい、なので歌、そのシンガーソングライターさんと一緒になって演奏したりとかっていうのがありますね。はい。で、その
はい、
で、そのアンサンブルになると、
はい、
なんだろうな、イメージは和太鼓みたいな。はい、和太鼓って大きい太鼓とかちっちゃい太鼓とかがあって、みんなでどんどんこう、うん、リズムだけでこう見せていくと思うんですけど、それがあの花本になります。花本でやってるような、で、なんかその花本ならではなのが、そのドラムみたいな音がするってさっき言ったと思うんですけど、その一つの楽器で低い音と高い音が鳴るので、はい、それを組み合わせてもうちょっとこう細かい音を出しながらアンサンブルしてます。
なんかこう花本っていうとこう同じこう一定の音なのかなと思ってたんですけど、結構いろんな音が出せる。
そうですね、はい、そのさっき言った打面のところを叩けば、うん、そのちょっとシャリッとした音がするので、あのドラムっぽいドンパンドンドンパンみたいな、ああいう感じの音も鳴りますし、側面横のところを叩くと木の、うん、その、うん、素材そのままの音が鳴ったりもします。コンコンみたいな、
あ、すごい。じゃあ可愛い音から迫力のあるっていうか、ちょっと力強い音まで出せると、
はい、そうなんです。
なんかそのこう音楽の、まあ、ライブなどの中で花本の音が聞こえると、なんかこうよく耳を澄ますと、ここに花本が入ってるみたいな、そんな感じで聞こえる時があるんですけど、なんかやっぱりこうすごいいい味付けになってますよね。
はい、
うん、
ほんと
欠かせない存在っていう感じなんですけれども、
はい、
まあ、今ねこういろんな演奏のことも教えていただいたんですけれども、これから取り組んでみたいことってどんなことがありますか？
はい、そうですね、なんか、うん、そのレッスンも始めたので、はい、そのリズムの動画とかをどんどんアップしていきたいなっていうのを思っています。
あ、動画
はい、
そう、でいろいろな花本の音が聞けたりとか、
うん、
もしかしたら花本以外のものもやるかもしれないですか？
そうですね、やるかも。そう、なんか今ちょっとこう頭の中で考えイメージしているところなので、うん、そろそろアップしていこうと思ってるんですけど、
楽しみ、はい、YouTube チャンネルかなんかあります？
あります。 YouTube か、あとインスタとかにアップする予定ですね、はい、このあたりで、はい、
楽しみですね、はい、で実際に花本見たことが、ね、ない方も、あ、こういう楽器なんだってね、うん、きっとそれで知っていただいて、より、ね、こう馴染みを持っていただけたらなと思います。はい、はい、それでね、まあ、この3年ぐらいはなかなかライブ活動とかもね多くなかったりとか、で、まあ、今年に入ってから結構そういったイベントなども増えてきたかと思うんですけれども、
はい、
まあ、そういった結構変わっていく世の中の中で、美佐子さんがこれからこういったことをしていきたいな、世の中のためにはこういったことをなんかやってみたいなっていうようなことってなんかありますか？
そうですね、世の中なんか、
うん、
そのこれからというか、なんかいつもこうちょっと意識してることなんですけど、うん、なんかな、まあね、名前がキラキラ美佐子っていう、
かわいい、すごいイメージがもう伝わってく
る。そう、キラキラ美佐子っていう名前なので、うん、その私と関わった人とか、
は
あ、そのライブ見てもらった人に、うん、そのキラキラ、その笑顔だったりとか、自分の中のキラキラした部分っていうのを持ち帰ってもらえるように、
うん、
あのライブだったり花本に触れる機会だったりっていうのを、はあ、あの作っていて、
ま
あ、やっとね、なんかあの人と触れ合えるように、
うん、
ね、
ね、
世の中がちょっと落ち着いてきたかなと、まあ、まだまだ気をつける部分はあると思うんですけど、なんか少し緩和されてきたかなと思うので、
う
そういう風に花本とか、あの触れる機会を増やしていきたいなと思っています。
やっぱり直接って違いますね、
はい、
ね、オンラインとかでもね、まあ、いろんなことができると思うけど、
うん、
やっぱり直接ってすごいなって、
はい、なんか生のサウンドもそうですし、その顔と顔が見える状態で一緒に音を共有できるってやっぱりすごいですね。
ね、
はい、 いや、ね、その5月だったらゴールデンウィークとかもライブしてきてたんですけど、でもあのやっぱり人となんてコール&レスポンスとかこの間までできなかったので、うん、はい、それができたりして、なんかもう本当こうちょっとグッとくるものがありました。
わかります。なんかもうそれこそ一体となるし、
はい、
なんかこう本当つながってるんだなみたいなね、はい、感覚ってやっぱ直接お会いできるからこその、うん、ものですよね。
はい、
ね、本当にきっと美佐子さんたちの演奏を聞いた後とか、もしくはレッスンでの生徒さんたちはきっとその後にすごいキラキラしたね笑顔になって、
はい、
うん、元気をもらってねいるのかなって、うん、うん、思いました。
はい、そうだと嬉しいなと思います、
ね、はい、ありがとうございます。そんなキラキラ美佐子さんがね、普段、まあ、大切にしている言葉とか、うん、心に留めている言葉があったらご紹介いただきたいんですけれども。
はい、
はい、
そう、なんかこれね、うん、事前にね言われてたんですよね、うん、
これはね直前だといっぱいやりすぎて迷っちゃったりとかねすることもあるから。
そうで、なんか先に聞かれて何かなと思ったんですけど、うん、ちょうどねここ最近、
はい、
あの心に刺さった言葉があって、
はい、
あの私ゲッターズ飯田さん好きなんですけど、うん、であのゲッターズ飯田さんの LINE をね、登録しまして、
はい、
でそれでこう1日にこう1回2回ぐらいこうメールが LINE が届くんですよ、
うん、
でいろんな言葉があるんですけど、
はい、
その中でああいいなと思った言葉があって、じゃあ言いますね、
はい、
30点でも60点でも褒めてもらえるからゆっくり伸びて80点に近づくもので、100点ばかりが褒められるからやる気がなくなる、何点でも十分褒めていい、
うーん
っていう言葉なんですよ。
はい、何点でも、
はい、何点でもいいっていうのがね、なんか結構その今までその自分の中で、
はい、
まあ、自分に厳しいというか、なんかそのなんかこうここまでっていう基準みたいな、なんかボーダーがあって、うん、
はい、
なんかそのボーダーを超えないとなんかああダメだったなみたいな感じで褒められなかったんですね、うん、それはなんかまあ人に対してというより特に自分に対しての方が多いんですけど、うん、ここまでやろうと思ってたけどできなかったみたいな、
うん、
でもその、まあ、ここまでとかその目に見える結果とかっていうのが、
はい、
まあ、あったりして、それはまあついてきたら嬉しいんですけど、
うん、
でもそうじゃなかったとしてもなんかそこまで頑張ったあのまあ、過程というか、ね、っていうのがあって、うん、で今回頑張ったのは、まあ、ここまで頑張れたのが最善だったとか、
うんうん、
なんかここまで頑張ったんだからっていう自分をこうその過程の部分でも認められるように最近なってきたかなっていうのは思って、
うん、
でそれはなんかまあ自分に対しても他の人に対しても、
うん
うん、っていうのはすごい最近思ってて、はい、大切にしてます、
うん、なんかこうご自身をとか周りの人をより大切にできるようになってきますね。で、まあ、その点数とかはあるかもしれないけど、でも何点であってももっとねこういったところまでやっていこうっていう目標にもなるし、
うん、
その進歩した分っていうか前に進んだ分がやっぱりね大切だったり、
はい、本当進む速度とか、
うん、
なんだろうやり方とかって本当に一人一人違うし、
うん、
なんかそれを自分の基準でなんかそれを測るっていうのもなんかやっぱ違うし、
うん、
その人なりのその頑張り方とかその人ができるなんていうのその人だからできることとかっていうのが多分いっぱいあって、
うん、
なんかそういうものにすごく目を向けるいい機会っていうかきっかけになりましたね、うん、
見えないものがより見えてくるみたいなね、
はい、
感じあるかもしれないですよね。
はい、
あ、素敵な言葉を紹介していただきありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、それではここで、キラキラ美佐子さんの、あの打楽器でねあの参加されている音楽をこちらでねあのおかけしたいと思いますが、何という曲になりますか。
はい、ありがとうございます。あのちょうど1年前にリリースしたんですけれども、
はい、
あのウクレレトリオの、
はい、
あの占わないっていうあの3人組がいるんですけど、で、その CD にゲストで参加させていただきまして、
はい、
曲名は、 アルバムのタイトルにもなってます、
はい、
ウクレレサバイブっていう曲を、
はい、
今日お持ちしました。
はい、それではウクレレサバイブお聴きいただきましょう。
30年格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ
音声で味わう朗読、このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、今月も先月からの続きでジャガイモのお話です。丁寧にね作られたジャガイモがある大きな木の下にですね落とされてしまったんですよね。でもその大きな木の根元にはその木以外のものは何もなくて、土は荒れ晴れてしまって、草花がね全く見られない場所だったんですね。そこで何とかしたいと思ったジャガイモはどんなことをするでしょうか。それでは今日の部分をお聞きいただきます。ジャガイモは耳を澄まして周りの音をよく聞いています。すると心地いいそよ風がいろいろな音を運んできます。その中には木の葉の音、小川のせせらぎ、鳥の鳴き声、たくさんの音があります。そう、鳥の鳴き声を聞いて、ジャガイモはいいアイデアを思いついたのです。その声は、スズメでした。声が近づいてきたとき、ジャガイモはスズメに向かって叫びました。おーい！ジャガイモに気がついたスズメは、地面に降りてきて言いました。ジャガイモさんたちか。僕を呼んだのは。こんにちは、スズメさん。実はお願いがあるんです。ここに大きな木があるでしょ？昔はこの木のそばに草花がたくさんあったみたいなんだけど、薬がまかれてみんなどこかへ行ってしまったんだって。一番小さいジャガイモは説明をしました。
それはひどいね。
だからね、君に何かの種をこの近くに持ってきて、ここに落としてほしいんだ。そうしたら、また新しいお花が咲くかもしれないでしょ？
おお、なるほど。任せてくれよ。
スズメは感心して、種を探しに飛んでいきました。はい、じゃがいものお話を、続きをね、お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
ね、なんか次の種がねどんなものが運ばれてくるのか楽しみですね。
ねえ、はい、スズメが探しにね行ってくれましたね。
はい、
なんかこうねジャガイモが繰り広げるストーリー、なかなかちょっと不思議なね、
うん、
世界ですけど次回も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、お聞きいただきありがとうございました。はい、ここでですね、キラキラ美佐子さんとトークを続けていきたいんですけれども、
はい、
はい、今後のライブとかイベントの予定などはありますか？
はい、そうですね、6月ですと、
はい、
このそうですね、すぐなんですけど、6月6日、はい、火曜日に、
はい、
吉祥寺シルバーエレファントというライブハウスで、
はい、
セッション をやってるんですけど、そのセッションホストで私おりまして、
はい、
なのであの各いろんな楽器、うん、あのどれでもいいんですけど、なんかまあドラム叩きたい人とかベースでもいいですし、あのセッションホストのメンバーにはフルートもいますので、
おすごい、さまざまな楽器の方が、
はい、管楽器の人も含めて、うん、あの皆さんがこう来ていただけるセッションになっておりますので、よかったらあの足を運んでいただければなと思います。
はい、
夜の6時半オープン7時スタートとなってまして、はい、であのオリジナル曲を持ち込んでいただいてもいいですし、うん、あの基準の曲っていうか基本あの何 J-POP とか あのセッション曲でもどっちでもいいんですけど、うん、あのお持ちいただいてみんなで演奏するとかもできますので、
すごい、
はい、ぜひぜひ来ていただければなと思います。
はい、
はい、あと6月10日土曜日、はい、ちょうどこれあのもう満員御礼なんですけど、あの打楽器の中でウィンドチャイムっていうのシャラララランって音が鳴る、
うん、ちょっと夢のような音が、
はい、のを作るワークショップっていうのを実はやるんですよ。はい、
ね、作れるんですね。
そうなんですよ、いろいろ準備していて、
うん、
はい、とね、これはまたあの終わった時に こんなだったよっていうレポートができるといいかなと思っております。
はい、はい、そして7月にも何か予定ありますか？
そう
ですね、
そう7月も吉祥寺がありまして、
はい、
7月18日の火曜日に吉祥寺シャッフルというライブハウスで、はい、うん、こちらはシンガーソングライターさん あのライブで演奏いたします。
はい、
はい、他は、まあ、あのそのさっき言った小田急相模原の教室でレッスン、
はい、
他、うん、あのいろんなところに出張レッスンもしてますので、花本興味あるなっていう人はぜひお声掛けください。
ぜひぜひ。
はい、
そして、東京ネットラジオのゲストページにキラキラ美佐子さんのプロフィールが、ね、掲載されておりまして、そこに、インスタグラムとツイッターへのリンクもね掲載させていただいていますので、ぜひぜひご覧になっていただけたらなと思います。
はい、お願いします。
はい、ちょっとね今日実は花本をお持ちいただいてるんですよね
あ、そうなんです、
ね、
あのちょっとラジオの、ね、ちっちゃい丸花本っていうのを今日持ってきてて、
うん、は
い、そのさっきね少しかけていただいたあの CD でもこれを使ってるんですけど、うん、
こちらの花本だったんですね。
はい、ちょっと鳴らしますね。
はい、
こんな感じです
。いや、はい、すごいリズムが心地いいですね
はい、
いや、なんかその花本がね丸い形をしていてね、あの四角じゃないのをね持ってきていただいたんですけど、手に持って叩けるっていうのも素敵ですね。
はい、
うん、
これはねそう持ち運べて、はい、こう抱えやすい花本になってます。
はい、いろんな花本があるんだなって思いました。
はい、
はい、本当にね30分あっという間だったんですけれども、今日お越しいただいていかがでしたか？
はい、なんかあの最初のロースイーツ
スイーツ、
ロースイーツ、そうロースイーツすごい食べたいなと思ったのと、
美味しかったんですよ食べた時
そう食べたいなって思ったのと、あとはなんだろう、なんかこのね最初ラジオにこういうお話ししていこうと思いますよみたいな打ち合わせあったんですけど、
はい、
なんかそれをしたことで、
うん、
あの今後何しようかなみたいな自分を振り返って次につなげるきっかけにもなったので、
ああ嬉しい、
はい、すごいあの今日はラジオ呼んでいただいてよかったなって思ってます。
いやもうこちらこそ、なんかね本当にね美佐子さんにお会いできるの久しぶりだったので、もうすごい嬉しかったです
、はい
ね、また何かねご一緒ねする機会も作れたらって思いますし、
はい、
またいろんなお話をね聞かせていただけたらなと思っています。
はい、
はい、本当にこれからのご活躍をますます楽しみにしています。
はい、
はい、本日のゲストは花本打楽器奏者ドラムサークルファシリテーターのキラキラ美佐子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
美佐子さんとお話ししていて、本当にあの打楽器のね様々な側面のことを知ることができたりとか、あ、本当にリズムって体に入ってきて言葉よりも前にあるものなのかなっていうふうに感じる時間でした。 さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。番組ではお便りを募集しています。ぜひメッセージなどいただけましたら嬉しいです。さあこのね6月、そして来月の7月が1年の中で一番日が長くアクティブになれる時期でもありますよね。たくさん日の光を浴びて充電もしたいなと思います。冒頭でも話しましたが、夏はですね今年ライブを開催しますので、ぜひお話をね日にお伺いお越しいただけたら嬉しいです。そしてまだちょっと先なんですけれども、11月は僕がこうね今取り組んでいる、まあ、書道に取り組んでいるんですけれども、書店がねそのお稽古場での書店がありまして、そこに向けて作品を書こうと今しているところなので、そちらもまた詳しいことが決まりましたらご案内させていただきますので、またねこう朗読とは違った面をねこうお伝えできたらなというふうに思っています。さて今月もね素晴らしいねいろんなお話をいただいて、あ今年後半もね頑張っていこうかなというふうに思いました。またねこれから暑くなってきますけれども、皆さんお体にお気をつけて元気に楽しくね過ごしていただけたらなと思います。また来月お会いできるのを楽しみにしています。ラポール心と言葉のハーモニー、東京ネットラジオの提供でお送りしました。